皆さん、おはこんばんちゃ、
おはこんばんにちは。
ノーブレーキのあゆむと、
ノーブレーキブーブーと、
KKM しょうこと、
FM 那覇の大城です。
よろしくお願いします。
お願いします。
レジンガは火曜日始まりました。
はい、
始まりました。
はい、
台風がね近づいているみたいでね、チャーミーですか。
チャーミー、
あー本当に食器用洗剤みたいな名前仕上がってって感じです
けど、チャーミーグリーンね、
本当にね、
うまい、
爆笑ポイントでしたけどね、今のは。
座布団、座布団、今のは60枚ぐらい上げてもいいですね。
座れないわお前、グラグラしちゃう、高いわお前。
2枚ぐらい抜いちゃうぞ、座ってるところ。
こけら落としみたい、こけら落としっていうのか、あれは。
しょうこちゃんも一個出して
た
ん
か、こないろ、
なんでこんな、間が怖い新人みたいな感じの喋りになってるの
巻き込まれちゃう。
だ見たらですね、29日、はい、僕ら9月30日にイベントがあるんですよ。
そう、八乗りライブね。
はい、うん、バリバリ当たりそうなんですよね。
あら
で、しかも結構勢力が強い、
今915ヘクトパスカルよ、
はい、うん、
なんか歴代2位タイぐらいの勢力らしいですよ、ね、
強い。
高2ぐらいのカップルぐらい勢力が強いな。
あ、漢字違いね。ああ、座布団80枚、
あ、グラグラして座れない。
6枚ぐらい抜いちゃうぞ。
いや心配だからこれね。
よし、はい、
まあ、暴風域入ったらもちろん中止ですよね。
いや、どうでしょうね。
いや違うのよ、わかるよ。でもやる方としてはやりたいけども、
これはどうなんでしょうね、はい、僕ら判断でできるんですか。天仏サイド、会場が天仏那覇なんですよ。
はいはい、はい、
天仏那覇さんがいやもう閉めますって言ったら閉まるのか、いやいやこちらとってお金払ってますからやりますよ。
いや、お金はまだ厳密に払ってないんですけど、あ、まあ、契約というかね。
なんで大城さんに。あ、大人だから。
FM 那覇さんの場合はどうなる。例えばだからお金払って、まあ、ラジオやってる方がいたとして、
はい、
その方がいやもう絶対やります、う
ん、いやでもさ、
いやいや、うちの場合 FM 那覇の場合は、はい、もう基本的には例えばこの来る時に、まあ、タクシーで来てとかっていうのもできないし、うん、なんか毎日来る時に怪我されたりしても労災とか降りるわけではないので、
そうなんですよね、そこなんですよね。
休んでもらって局の方で台風の情報を発信するっていう風になっちゃうんです
ね。そうか、普通そうよね。
天仏さんにじゃあ閉めていいですと、鍵だけ貸しといてくださいって戸締まりしますんでってスタイルはちょっと通らんかもしれない。
怪我とか一切の責任はもう負わせないのでって言ってもダメなわけね。
ダメですよ、だって向かってる人がじゃあ300人来ていただけるとして、うん、1人怪我してもも
う、
ね、危ないですからね。
危ない
ですからね。どうなるんだ、でっかいですねこの台風。
でかいですよ、僕さっき見た中でも、猛烈なって書いてましたよ。
猛烈、
多分ね金土日台風なりそうなのよ、
うん
うん、
で3日間ぐらいね、まあ、時間で言ったら多分30時間ぐらいだと思いますけど、もうちょいかな。
ああ
、なんていうの、分かる。だから要は金曜日の夜来て、
うん、
土曜日丸々来て、日曜日はけみたいな。
ああ、はいはいはい、長いね、
旅行みたいな、2泊3日の旅行、1泊2日の旅行みたいな感じ。
沖縄滞在が2泊するんだ。
そうなので、まあ、今後の流れとしてはどうするかはちょっと我々八乗りメンバーの、SNS での発信になると思うんですけど、はい、どうしてもね、うん、そんなにあれなんですけども、うん、っていう感じで、
はい、
まあパンと消えてくれることを祈りますか。
消滅することを祈りますか。
どうやって
誰かが天にパンチ打たんとね。消えないですよこれは。
割れるやつ、
天にパンチかベジータあたりが、うん、この戦闘力を上げ切った時ですね、
うん、
パーンって雲一つねっていう、うん、あれぐらい
じゃないともうないんです
。ヒュッと、
はい、
はい、
まあ、あんな感じでね、
はい、
まあ、しゃあなしですよこれは、
うん、しゃあないですね、
はい、
はい、よろしくお願いしますということですね。
お願いします。30日、
あのね、はい、びっくりしたっていうか、まあ、あるよくあるあるなんでしょうけど、
はい、
道歩いてたら、
うん、
歩むって
え
おじさんが、
うんうん
うん、ああおざすみたいな感じで、
うん、あ、お前見ても知らない方だったの。
だからその瞬間僕はリサーチするんですよ頭の中で。
それはそうよ、
どこでお会いしたかな、お店かな、ましてあの本当にねおじさんみたいな、親戚のおじさんみたいな呼び方なんですよ。
そうよ、ね、まあ、業界の人だったらあゆむくんだったらあゆむさんだもんな。
お疲れとか、
うんうん、
名前で呼ぶってまあまあないですよ、あゆむって言うから、
うん、仲いい人じゃないと。
でこれがそのまあ僕ほら親が離散してますから、
うん、はい、
離散、
うん、
僕の知らない親戚もいるんですよ、
うん、
うんうんうんうん、
で その人たちって、まあ、漏れなく知っていると思って覚えてると思って話しかけてくるから
そう、ね、
覚えてるわけないじゃんなんですよ一応ちっちゃいし、うん、僕ちっちゃかったし当時、
ね
うんでまあ、そのテンションかなと思ったら、まあ、要するにその Facebook で一回会話したっていう
お
ーあいむーつってあおでおすーつって、
うん、
でなんかそういう人って覚えてないことがすごい罪みたいなリアクションしてくるさはっお前だなお前お今いるさ
誰
覚えてないわけお前は
そうそう
ワンのことわからんわけ
そうそうそう。いや、ごめんなさい。でも、あれみたいな。俺はでも、それ空気取り繕いたいから、うん、いや、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいよ。とか言ってるけど、あもう、だ、
もう、もうお前のこの、なんかもうっていう、うん、この考えてるの時点で、うん、彼からしたらもう、失格なのよね。
失格。だから、ちょっと芸人沖縄でタレントやってるからといって、うん、俺のこと忘れてるんだ、みたいな感じの言い方ね、うん。そこまで言ってないけどね。うん、だから聞くと、どちらでしたっけこの前、ほら、Facebook でよ。
申請してありがとうね。やったさ
やったさ
やったさありがとうね
あ知らんぜ
そうですよ、ね、
怖い怖い待ってくれよと
あ怖いな、
いやありませんあないか長浜さんとか
僕はないですね、うん、いや信号を、まあ、話したかな信号を信号で道を譲ったら、うん、ありがとうございましたってフェイスブックで来たことありますけど
へーあそんなの、
まあ、先ほど道を譲っていただきありがとうございますっていうのが来て、ちょっといや怖っと思ってで助手席に乗ってる息子さんと仲良しですねで俺の前に出てるから
あーなるほどね
ルームミラーで俺のこと見てるわけ
あまあ、まあ、怖いなそうだね
怖いいいけど別にわざわざ言うことなくない
翔子ちゃんのエピソードだったら怖い
あ確かにね女性だから
怖ありがたいっていう新ジャンルの話なんですよ、ね、
だから僕の件も怖ありがたいなんですよ
まあだからそういう目で 見られてですやっぱね僕らのこと僕が分からなくても、うん、向こうが分かってるっていう仕事ですから
そうです、ね
まあ、しゃあないことですけど、うん、まあまあ言わんでも別にあまあ、でも言いたいかでも安室奈美恵さん見たらさ安室奈美恵さんに道譲ってもらったら、うんうんさっき譲ってくれてありがとうございます。言いたいよ。
いや、
きっかけにしたい。
リプライはしないぜ。DM はしないさ。
おしゃべりのきっかけになりたいではあるさ。
いや、まあでも、わかる
けど。そっから、飲みにも出て。
ただ、俺らの話だからさ、安室奈美恵さんの話じゃないから、すごい差が開くというか、逆に失礼だし。
はい。
うん。まあ、ツイキャスでもね、旧具志堅市の俺さんが、
はい、
あれでしょうと、要は素人のことまでいちいち覚えてないんですね、みたいな感じで来るんです。
あっちがね。
でも、うん、別にそういうわけでもないんですよ。素人とかそういう区切りも僕嫌いなんですよ、うん、
でもフェイスブックで一言やったぐらいで覚えてないでしょ
いや、
ね、素人って言い方よくないですけどまあまあいや普通の世界でも、
うん、
だから覚えてないんだってなって、うん、いやすいません僕本当違うんですよってフェイスブックも本当になんていうんですかね初めましての方でもこのなんか本当告知ツールとして使ってるのでもう友達とか
いや大丈夫大丈夫あやむさん伝わっても大丈夫
大丈夫ですか
こういう感じで説明したんですか、うん、相手の人にも
いやそこまではいけないよねもうだって俺引いてるもんその時
も私もう普通にもう関わりたくないもんなちょっとな
うん、あんまり道でだからな怖いぜと思って、う
ん、すごいね
翔子ちゃんないあまあ、こういう経験じゃなくても、うん、あのお客さんとか普通にファンみたいな方、うん、要は証拠を知ってるお客さんに声かけられるってある？
うん、ないです道端でですよね路上で私今まで一回もないかな、
うん、
ないないない
まだでもそうだよな、
うん、ないかな、うん、本当にわらばあさんぐらいかない
やいいやしあでも そうだったらわらばあさん
お笑いカレー大好きわらばあさんというしなさんね
どうなの
ぐらいかな
どうなの、そういうの憧れるのそれ憧れるというかいい
あ
別にいいかなって思う嬉しいと思うのか、
はい、
ちょっとあどうしようどんな何喋ろうって困っちゃうのか
でも羨ましいとはやっぱり思いますけども、
うんうんうん、
なんかやっぱ道端で、まあ、鼻ほじったりとか、うん、なんかそういうのができないって考えるとちょっと悲しい辛いかなってなんか
それは成人女性として普通にやったらいけないだろう芸能関係
タレント業以外の話じゃないそれは
一般女性として、うん、いやでもやりたい時あるじゃないですかどうしても
痒い
みたいな、うん、なった時に
ほじってしまいたい時ね
そういう時、うん、見られた時にね
歯の歯垢とかももうついてたらもうダメよ
そうそうそう女性は指でね、うん、こう指で取れなくなるじゃないですか居酒屋とかで入って
あそうだ爪楊枝とかな
そうそう爪楊枝とかなかった時に
でも最近俺ネギ許せるようになったな年取ってきたからかな
女性にネギがついてるの
今ちょごめんこの話してるからか分からんけど、はい、しょうこちゃんがベロで思考をチェックして
ペロッとやったんだ
自分のやめて言わなくて
唇が膨れたんだ
上唇の中が膨れ
もこーって
ほいほいほいほいって志村動物園の SE が聞こえてきたわ
もうやめて
まあこういう話してたらな鼻毛の話とかしてたら鼻ちょっとチェックしたりする
もん、ね、鼻毛は、ね、結構俺鼻毛は今日出てるから
でも私も鼻毛許せるようになりました
あ許せなかったんだ男の人のそ
う
そ
うもう見た時に、うんまあ、引いちゃうというか
あわーってなるよね
どうしようってなるんですけど
残念だなっていうね、
うんうん、
ブーブーさんに関してはもう鼻毛にブーブーがついているって認識になった時に
おまけおまけ
おまけ
しょっちゅう言われるわけだから出産の時鼻毛で俺生まれてるわけ鼻毛メインだわけ
鼻毛が
鼻毛を取り上げた
鼻毛が出てきてそこにシュッシュッ泡が出てから
俺がついてた
人間になりになったんだ
へそのどうなってる
ブブさん結構鼻毛率高い
鼻毛率高いねなんでかな若い頃は結構気にしてたんですけどね、
うん、
あ気にしなくなっていくんでしょうね
あの眉を触らなくなってからっていうのはありますね
あ我々学生時代今はそんな時代じゃないけども、うん、結構眉細くすればするほど的なとこあったもんな、
うん、
あのライン入れてましたもん僕
眉毛に
眉に
な眉にこのなんていうんですか切り傷みたいな
ああ
流行ったんですよ一茶がやってたりとかして、
はいはい、
歌で言ったら一回無音になる時間があったりするあんな感じチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらあの演出が眉にも入ってきた
なんでエレクトリカルパレードなの
それしか出てこなかったよ
この演出
わかるわかるなんかちょっと演出違った演出自分にかましてた時代あったのよ、
うんうん
うん、でも入れ墨とかはしなかったけどね、
うん、まあ憧れたけどねもうタバコと似てたよね感覚としてはもう僕らの時代は
ちょっと悪に見せたい時代というか、
うん、お酒とかタバコ、うん、タトゥーみたいな感じ、うん、もうだドラゴンアッシュさんだったりさ
あかっこよかったですね
でも若い洋介さんだった
りさドラゴンアッシュのことは、まあ、みんなねジェネレーションギャップ的にね
あ、うん、あ時代の象徴
ジブラとかさ
あへ
ジャパニーズヒップホップですね、
うん、ミキドーザンとかさ
あ
だから
ジブラがジブラとかキングギド
ラあキングギドラ
KW 社員とね
ドラゴンアッシュをディスったみたいなのであ
平成エイシンのアルバムですね
まるで自分たちまでカッカしてたから
なん
かあね他人、まあ、人のことなのになんかどっち派の自分たちまでなんかちょっとこうあれについてはどうだこうだみたいなこう偏見が
く
したりした時代ですよ。
あの頃言葉でリスペクトって言葉がなかったですもんね。
でそっからディスるって言葉が勉強になったんですよ、うん
へ。
リスペクトしてるから僕らもムカついたってことなんですけどね。
うん、いや、うんうんうん、ちょっとね詳細説明させてもらうと、
そんな行きますもういいけど
な。違う違う。わからんでしょ翔子ちゃんの話。
はい、わからない。
いや名曲があるんですよ。グレートフルデイズっていう名曲があるんです
よ。ドラゴンアッシュ。
でこうドラゴンアッシュっていうバンドさんと、
はい、
あのジブラっていうヒップホッパーが、うん、フューチャリング一緒に歌って。ですごいね名曲よね未だに歌り継がれている
おきぎんとりゅうぎんが手を組んだみたいな
おいやちょっとそれは違うんだけどそれはちょっと
解放銀行は誰だっていう
そう解放銀行かわいそうだしまた郵便局も入ってくるわけだから
、ねまあまあまあ、
難しいね
だから、まあまあはいまあそういうことですよで、うん、すごい名曲だってなったら、
うん、
そっからこのドラゴンアッシュのボーカルの方が古谷健二さんが
めぐみさんの旦那さんですよ、うん、
あはい
モデルのね
ややこしい俺の嫁もめぐみだからこの場合はまた歩さんではないけどね
お前が出さんければわからんかったよ、うん、わざわざ出さんでいいよ
であの古谷健二がジブラっぽくなんかなってったと、はい、ジブラの真似をし始めた
影響されたと
でジブラはそれが気に食わんってことでこの最新のアルバムで、
うん、
あのフェイク野郎とかねもうダサいぜお前みたいな
感じで古谷健二をディスったんですね
公開処刑って曲があるんですよ、
う
ん、
あら
だからグレートフルデイズであんなに仲良かったのに、
はい、
こう慣れ慣れしく挨拶してくんじゃねえとかこう歌でかこの攻撃を仕掛けるっていう文化がなかったんですよ、
うん、
だからうわうわうわ穏やかじゃないぜもうガチンコホワイトクラブ見てるかのようなあのヒリヒリ感
、うん、
うわーってなって
ガチンコホワイトクラブわかる
あごめんなさいこれ説明させてい
ただいていいもういいわけよもういいわけ
説明しないといけないことが多いね年齢を重ねると、
ね、違うからね、うん、
まあそっから、はい、だからヒップホップってもともとねあのギャングの文化だから、
うん、
その悪口を言い合ってそこでこう悪口で この牽制し合うみたいな、その地域を守るみたいな文化があったっていうのもそっから知ったしね、
はい、
あだからなんかあれだなと思った、まるで僕らのラジオのようだなって今思うよね。
と言いますと、
例えば沖縄の芸能界とかに結構僕らあのほら一石を投じてるじゃないですか。
もう本当立場ある身分としてね、
ラジオそう責任を持ってね。、はい、いやこの業界ここが違うんじゃないですかとか、
う
ん、
担う僕らの立場としてね、
うん、そうそうそう、だから我々もジブラのようにね、うん、こう違ったことはね、
うん、そうだね、
まあ、まあお察しの通り
も、なんかだんだんみんな僕らに似てきてますよね、芸人さんね。
そう、ただ悪口言えばいいってもんじゃありませんよ。
じゃあ昔の古谷賢治状態なんだ、うん、今の
周りがね、
周りがね、
僕らがジブラです、
ジブラで、
うん、もう慣れ慣れしく挨拶していくんじゃねえと。
いやそれはする、俺らもする挨拶は大事だろ。
あのパーティー、あの会場で慣れ慣れしく挨拶してきやがってとか言おうよ俺たちも。
最近まで挨拶しないって怒ってたけどな。サーキーとかにね。
そうですよね。
あ、ちょっとまあ自慢していいですか。
あら、はい、
ジブラだけに、
ジブラだけに
自慢、自慢、はいはい、はい、
まあまあ、あのね、ケンゴ、初恋クロマニオンのケンゴ、
ああ、
まず今日誕生日なんですよ。 おめでとうございま す,
います。
昨日一緒いたけど一言も言わんかったな。
それが大人よ。
かっこいい、
うん、俺と違うとこさ、俺結構言っちゃうから。
話して、して
で、こいつに、うん、お前の人生の中で 3番手ぐらいのカレー屋さん教えてくれと。カレー好きなんですよ、健吾で、僕も好きだから、はい、あいつの方が多分知ってるかなと思って聞いたら、うん、国際通りの中の方にスワンっていう喫茶店がありまして、
はい、
そこのカレーが俺の中で3位だ。
うん、もう喫茶店
うまそうじゃないですか、
うん、
で行ってきたんですよ、うん、でもね、なんだろうね、もう、まあ、言い方悪いですけど結構小汚いもう老舗、
うん、
もう席数もなんか10名いないぐらいので、おばあちゃんが一人でやってて、
うん、
で歴史ある感じでね、もうなんかすごい、俺そういうの雰囲気好きなんですよ、うん、でも暗いお店の中も、
はい、雰囲気ある感じね、
喫茶店だけど もう本当にスナックぐらいの、もっと暗いかな、もうめっちゃ暗い、う
ん、クーラーは
クーラーついてます。なんなら寒い方ですね。
おー、いいねいいね。
だから回転を早めるために寒くしてるのかなって思うぐらい。
寒いから出よう出ようって思わすために。
そうそう、でそこでまあカレー頼んだんです。カツカレー美味しかったです、すごく。
あ、カツカレーね、いいね、うん、
めちゃくちゃリーズナブルだったしね、700円ぐらいかな、うん、でそしたら、まあ、結構奥まった場所にあるんで、まあ、一人の時間リラックスできるかなと思ったら、
はい、
人気店でですね、
ほう、
でそこで吉本の8期生の子たちがカラーンと入ってきたんですよ。
今もう8期生にもなってんだ、
8期生、
うん、
ね、僕最初ごめんなさい気づかんくて、
はい、
で入り口の方に座ってたんですけど、カラーンって開いた瞬間、うん、先方があっってなって、
うん、
で俺もってなって、でししあれ、あでもどっかで見たなぐらいの感じ、
うん、
そしたら、あのマネージャーさんかな、女性の方も一緒にいてて、うん、この、吉本八期生の何々と何申します、あ、はいはいはい、おはようございますおはようございます、ごめんなさいごめんなさいつって、ですいませんみたいな感じで、あ全然全然つって、でこう座って、ちょうど僕の後ろに座って、僕一人なんですけど、
うん、
でまあそれからも会話することもなく、でももう落ち着かないじゃないですか、その空間って。僕は
そうだな、
顔を知られて、
話しかけるわけにもいかんし、
そう
隣の席行くわけ、あ同じ席行くわけにもいかんしな、
う
ん、
そういや行かんけど、
あだからどうしよう、あ嫌だなって空気は分かる、
逃げ場がないね、はい、
でこだ飯もうバーって食ったんですよ、もう、うん、早く出ようと思って、
はい、
で向こうも気使うかなと思ってさ、ガーって食って、お会計ですよ、
うん、ああどうするかってことだな、
まあ、出したんですよ全部、
お
おすごいな、
あら、
まあでもしゃ、あまあ難しいな、
おばちゃんにね、うん、あの向こうの分も、うん、
かっこいい
で、まあまあその向こうの分もって言った時のリアクションがおばちゃん大きくてバレそうだったんですよ、うん、えあっちのもみたいな、
ち
ょっとキングオブコントのネタっぽい感じ、ね、今回の
見たな、
あれが実際にあったんです、
はい、
いやいやいいです、いやそんな大きい声出さないで、もう大丈夫です、もうパパパってで、
はい、
払って、
はい、
出たんですよ、
うん、
で、まあ、出たら、だワニ先生の、
はい、
教え子が8期生にいるみたいで、
うん、
そのワニ先生から連絡があって、
うん、
奢ってみたあげてみたいですねって、お礼言いたいって言ってるんで電話かかってもらっていいですか、
ああなるほどね、その現場にいた8期生がワニ先生に直接相馬さんに怒られたので挨拶したいですって、そ
うそうそうそう、
ワニ先生にかけたわけだ、
いやいいですいいですよ、もう全然気にしないでください、たまたま僕も、はい、出したかったんでみたいな感じになって、うん、そしたらまあ、それライブの日だったんだけどね、
うん、
オリジンライブ最近やったでしょ、で来てくれたんですよわざわざ、
あライブ見に来てくれたんだ、
ライブ見に来てくれたんです、
はい、
で僕のチケットで帰ってくれたみたいで、
うん、
なんか逆に申し訳ないなと思って、もなんかそこまで 気使わせたらなとか、
まあそうだな、お返ししなきゃいけないという気持ちは働いたのかもしれんな。
いや気持ちはすごいありがたいし素晴らしいと思いますけど、うんうん、そしたらまた次翌日、うん、翌日吉本クーバさんから電話あって、うん、クーバさんがにこの後輩がアイムさんにってなったみたいで、うん、クーバさんからもお礼いただくっていうね。
へー、
クーバさんってあのキングスの
実況されてる
方、てんてんてんてんてんてんてんって言ってる人よ。
いや違う、あれは曲が流れてるんですよ。あれ口パクリじゃん。なんだよな、ネットリーグみたいなやつじゃないよ。
そうで、クーバさんからもあやむごめんねありがとうね、
口で言ってるわけじゃないから、
ハモネプ
ハモネプみたいなやつじゃない、ボイパじゃないからあれ、
あやむごめんねありがとうね、クーバさんからね、わざわざ大先輩ですよ。
まさに本当バタフライエフェクトですね、まさに。
まあ、バタフライエフェクトは、まあ、タイムパラドックスの話でちょっ
と、いやいや違いますよ、あの蝶の羽ばたきで嵐が起きるみたいな、うん、地球の裏側では
あ、そっちの方ね、
そういうことをバタフライエフェクトって言うんですよ。だから起こったことによってクーバさんが
バタフライエフェクトっていう映画で得た知識を言うな、
クーバさんが嵐となって、
あ吉本内の、
そうそうそう、だから大きくなって、うん、
これの基準をね、
素晴らしい、
いい機会だから制定したいなって。
おお、はい、
だ吉本さんはうん、絶対先輩がおごるらしいじゃないですか、
うん、
別にオリジンはそうでもないんですよ、
うん、
はい、
ね、そうでもない、うん、なるべくおごりますけど、まあ、僕は全部出しますけどね、
うん、
あお金があれば、
はい、
だからここのラインを制定したコンビニで後輩と会ったらどうするかとか、
はあ、コンビニ、
いやもう本人でいいんじゃないですか、別に今決めずに。
まあでも決まなんか、
でもあゆめさんはそういう気持ちがあるから迷うところなんですよね。
逆だったら別にいいけどな、
うんうんうん、もう先輩
とコンビニは、うん、でもほらお会計のタイミングも別々だし、
確かに、
でも昔も先輩に、
待ってるわけにもいかないんじゃない、
オーリーさんにコンビニで会った時に、うん、お前の分も出せって言われたこともあるんですよ。
ああ、はいはい、そういう感じね。じゃあコンビニでその喫茶店みたいに向こうの人の分もってなったら、う
ん、あそれはない
どんな風にやるのかなみたいな、
それはないけど、
うん、じゃあお前も出せみたいな。
でもタバコとか買われたら嫌だよな、
うん、いや、
嗜好品は出したくないよな。
いやもうそういう考えだったら出すな。
いや嗜好品は嫌じゃん、
何まで
出したらいい、出すなら出すだろ、もう何でもいいんじゃん、うん、
で雑誌は、
雑誌、
雑誌、
雑誌嫌だな、
言いました、
雑誌嫌やすさ、
嫌ですね。
いや例えばミンティアとか、
どういうこと、嫌だなってどういうことなの、
なんか
あ違う違う違う、どのタイミングで出すっていうのじゃ、
ん、
ね、
じゃあ持って要は入るときにあったら、うん、じゃあ俺が出すから好きなの選んでいいよって言うのか、
そうだね、分かった、まず俺がいる、
うん
うん、
僕がレジ立ってます、
はい、
で後輩のショあじゃあ A 君がいると、
はい、
でおお疲れっつって、うん、今からライブなみたいなちょっと話した後に、うん、そこでお前の分 もじゃあ持ってこい、まとめて会計しよう、おはようございますって言ってて持ってたものが、うん、雑誌とかだったらまだもうしゃあないけど、
うん、
一緒に入って好きなの買っていいよって、もう必要なの買っていいよって、
うん、俺が怒るわ、それで雑誌は、うん、
それで雑誌はちょっと違うかな、
それで雑誌は違うよ、
まあ、雑誌にもよるけどな、
ね、ただあのその向かう時に、
はい、
ああ雑誌買いたいんだよなって言って、うん、
そしたらコンビニ行かんさ、じゃあジュンク堂行くかってなるし、
ええ、コンビニ、
あの週刊漫画とか、
ね、
ね、コンビニで買ってるかもしれないから、うん、漫画雑誌とか、
今日ジャンプ出るんだよな、
う
ん、
そうそう、
って言いながらだったら別にいいけどな、
だったら上部さんはいいんだ、
いや全然いいでしょ、だって
ジャンプはいい感じしない、ジャンプとかマガジンとかそういう少年漫画とかだったらいいけど、
わかります
か、モノマガジンみたいなとか、なんか男のメンズファッションみたいなとか持ってこられると、
あ
今じゃないんじゃない
か、あれはじゃあバキトーナメント編
あの太
いやつ、
休みの日に読み返したくなる、
だからサーネーさんとプーキーがー、はい、まあ、たまたま飲みに行ってばったりって話があって、うん、ラストオーダー居酒屋で飲みに行ってね、ラストオーダーですって言って、うん、
あはいはいはい、
サーネーさんはまあまあ残ってたみたい、
うん、
ビールがね、
ビールがね、でプーキーなかったと、
うん、はい、
でないからじゃあサーネさんプーキーにあーいい俺いいよって言ったって、うん、したらプーキーはじゃあすいません生3つって話ですよ
そうそうそう、お前のラストオーダーで俺また待たんといけんやしっていうズーズーしさ
で、一応僕飲むんで、飲む間にサーネさんが亡くなったら一つ飲んでいいですよって
、なんだばそれ、
ね、
サーネさんが飲まないんだったらそのまま一杯でいったら僕その半分飲むペースで僕3杯飲みます、
デージーややすさ、
いやしいわ、
いやしいよな
だからこんなやつには、だからもうこれって、だからサネさんはおごるとは言ってなかったみたいなんですよ。
あそんな、
まあでもおごるの確定してるじゃんっていう。
さ、
うん、
はい、
いや、おごるよ、もちろん、サネさん出すよ、うん、出すけどね、うん、それはちょっと、だから、これ難しいけどね、おごられる方のモラルも大事よっていう、
はい、うん、そうですね、
あ、もう人選ぶな、俺は結局、
あ、人によって、これどういう基準なんですか、
うん、気持ちいいやつにおごりたいよな、だ誰にも構わずってわけには、だありがとうって思われんと意味ないから、
ありがとうか、
うん、って思わんとな、
うん、
大事だな。
うん、いや別に金をたくさん持ってるわけじゃないから、
いやそれはそうよ、だって、うん、俺もイベントとかの差し入れ持っていくんだけど、
はい、
要はその受け取ったスタッフが誰からですよって、
はい、
書かない現場の時焦るもん、
ああ
混ざっていく俺の差し入れが、
あそっか、
みんなの差し入れに混ざっていく
はい、はい、
ってことは誰も俺が持ってきたって気づかんやし、
あ
でもこれ言えんはずい、
うん、どうしよう、
俺なんかの時に差し入れ持ってったら、
はい、
要は、この会場の人に渡したんですよ、うん、要は渡した人たちが今、
リハーサルかなんかやってるから
いなかったから、じゃあすみません僕いけないで渡していってくださいねっていう話をしたら、うん、あということで渡したら、あ分かりました、はい渡しときますっていう、なんかこの人は全然感謝してしなくていいさ別に、
あまあまあ会館の人だったりするってことね、
うん、
だけど、
うん、
一応俺は心込めた差し入れさ、
はい、
まあそれはそうよ、
うん、
この人がすごく私にではないですよね全然、渡しますよ、うん、っていう感じだったんで、
うん、
なんか腹が立っちゃって
腹が立ったんですね、
もうちょっと感謝というか、
この人も
わかりました、わかりました、もう絶対渡しますんで、
うん、
っていうぐらい、
そうだね、責任を持って私が、そのライブの本茶の人たちに渡しますよっていうね、
あそか、じゃあ
食べたんじゃないかなってちょっと食べたんじゃないかなって思う
そんな態度出したけど、そっか、
ブーブーさんもすごいですよでも、
うん、
だから外でライブ会場の外の方でもタバコ吸ってる流れで差し入れいただいたとしたら、こいつこうみんなの楽屋入ってくるときにはもう一つ食べながら持ってくるから、ね、何々さんから差し入れっつって、
ああそれ嬉しいパターンですね、いや
もちろん食べたいからですからね、
うん、
僕は、
うん、
すごいよこいつの選び方、例えばドーナツ来るさ、
はい、
わードーナツだーっつって開けるさ、
うん、
人差し指でスッスッスッってこ
の、やだやだ、
ドーナツの隙間に指入れてスッスッ、これじゃないこれじゃないこれじゃない、これ
やらんし
デブやって思ってね、うん、
差し入れはやっぱ飛びついちゃいますよね
飛びつ
く、あといい女な、
あいい女だ、この間730、はい、あの大勢の舞台
があって、あお疲れ様
でした、
ありがとうございました、大勢の舞台差し入れいっぱい来るんですよ、
うん、
そうよね、
もうだからね太っちゃう、
ええー、いやシーミーみたいに言うなよ、お正月みたいにお前
嬉しい姫、
もういっぱい差し入れあって弁当もいっぱい出てさ、
あ
幸せでした、
オリジンライブは毎月やってますから ね、その中でも差し入れいっぱいくれる人毎月いらっしゃいます、
ね、そうですね、本土から来られる方は、うん、あのいただけますけども、
はい、
尾瀬の場合は3ヶ月に1回とか、
うん、
めったりないから差し入れが多いんですよ、お客さんがいい方多いからね、うん、
しかもね、あのいやオリジンライブでいい方少ないみたいになるけど、
あいやいやオリジンライブもいっぱい
差し入れ勉強になるからな、あこんな差し入れがあるんだみたいな、尾瀬の舞台では
このあったのが、うん、なの毎日毎日
たい焼き、
そうたい焼きの
やば覚え方よこいつ
たい焼きの中にツナマヨぎっしり、
あうまそうだね、
焼きそばぎっしり、
うん、
で、まあ、あんことお餅が入った、
まあ、スタンダードのやつ
と、まあ、カスタードがあって、う
ん、
ツナマヨめっちゃうまい、
ま
あ、魚の卵かなっていうぐらい入ってるわけ、
ほ
お腹パン
シシャオの
みたいな、もうパンパン、
あそこに、
あれ美味しかった、
龍坊にありますよ、
あ龍坊なんだ、
あれ龍坊なんだ、
地下1階にたい焼き専門店があって、本当にいろんなメニューあります、
へ、
うん、
差し入れ
行ってみて、
まあ、僕持っていくって言ったら、まあ、ピザかもお稲荷庵さんですね、
あそう、あゆめさんピザ、
ピザおじさん
美味しかったです、うん、ありがとうございました、う
ん、なんかあります、大塩さんとか差し入れとか、まあ、天ぷらとか、
うん、とかまあ、
あ
他飲み物かな、なんかリポビタンデ
ー、リポビタンデーがいっぱいなるような大勢のライブな、
うん、あでもそうですね、はい、ライブ
大勢の舞台の時、
うん、
まあ、持って帰れるかなとかとも思って、ね、これならとりあえず人数分、
ちょっと悪口みたいに聞こえるかもしれないけど、大勢の方々の舞台に僕らも客演で出してもらったことあるんですけど、
はい、
リポビタンデー飲んでる時グッて疲れた感じ出しますよねみんなね。
いやまあそういう時に飲むからな。
あ
違う、そうなる前に飲むやつか。
そんななるって。な
2時間後とかに効果出るんでしたっけ。
ありがてえって。
いやいいだろや、いいでしょ。
疲れる。
これはね、大勢に限らずですよ。
そうそう、
ね、演劇の方々は、うん、あれですね、リポビタンで飲むときはそういう雰囲気出ます。
本当ありがてえわ。前も言ったけど、これで CM 行かして、はい、あの、だからプーキー、さっき言ったプーキーとか、そばショーとか、
金曜チャンプ
とか、ね、どこどこいなんか、うん、が、エナジードリンク飲んでたら腹立つんですよ。後輩がエナジードリンク飲んでるの見たら腹立つんですよ。
なんでいいじゃないですか。
何お前らがエナジーを注入する必要があるんじゃ
い。いやいや、前日夜まで頑張ったんですよ、ネタね。
あれらしいですね、栄養剤って体力の前借りらしいですね。
へぇ、
あ、反動返ってくんだ。
結局やっぱグッて疲れ、倍疲れるっていう話を聞いたことありますけど。
あら、
じゃあ一度コマーシャルできまして、
はい、
皆さんからのメールも紹介していきたいと思います。メールアドレスがオリジン @fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃあ送ってください。それではコマーシャルです、どうぞ。
はい、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。
はい、
メール紹介します。こちら、ノーブレーキ、アイムさんに、ブブさんに、ショウコさんに、大城くま先生、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好き、わらばーで
ー
す。
わらば
ー、ありがとうございます。
ノーブレーキさん、先週土曜日のオリジンライブお疲れ様でした。
いや、お疲れ様でした。
面白かったです。
あ、ありがとうございます、う
ん。久しぶりのガナハベースさんでの打ち上げ楽しかったです、うん。お酒めちゃめちゃ飲んでオードブル食べて、芸人皆様とお話楽しかったです。おー、ありがとうございました。ショウコさん、日曜日イオンライカムでのイベントお疲れ様でした。
ありがとうございました。
写真撮影、ありがとうございました、うん。ノブレーキさん、翔子さん、大城くま先生、火曜リアは放送頑張ってくださいと、
うん。ありがとうございます。
本当心底好きなんだろうな、
はい、ライブから打ち上げからね、
そう、差し入れもいただいてありがとうございました。
あ、なんかイオンライカムでイベントあったんですか。
そうなんです、不動産フェアっていうフェアがあって。あ、
そっかそっか、
ね、なんか芝居やってたな。
そうなんです、寸劇とお笑い芸人さんはネタをや
ったりして。翔子ちゃんは何役だったの。
私は寸劇で、この彼氏と同棲、あ、一人暮らしをする人、の役。
今から一人暮らしをしようとしてる役。
そう。で、その男の人と来た役。う
ん、難しいな。
なんか俺、翔子ちゃんが今、
はい、
芝居やってるとこ見ると、
うん、
ちょっと照れちゃうかもしれん、なんか。
なんでですか。
なんか、難しい。翔子ちゃんがほら演劇というか、はい、大勢の芝居をやっているのって、うん、期間的にはそんな長くなかったでしょ。
はい、誰とですか。
いや、この歴というか。
あ、長くなかった。そうですよね、はい。
でオリジンアワーでこう、うん、絡みの方が長いから。
そうですね。
なんかもうち演技に挑戦みたいなテンションになってしまう俺は。なんていうの、そこから出てきた人と思ってないから。
いや、お前バカ野郎、お前沖縄の大女優で思う彼女。
あ、そっか。
だ、ちょっと見てみましょう、演技力。ちょっとその時の一フレーズ、はい、まあ、一セリフもらっていいですか。
これ本意でいけよ。
もちろん、もちろんですよね。じゃあシチュエーションちょっと教えてください。
シチュエーションは
なんか結構声張る系がいい、演技入るところのシーンがいいな。
あ、わかりました。
いや、はい、それよりは代表的なセリフを言ってもらった方がいいんじゃないですか。ブーブーさんだったら、僕は死にません、あなたは好きだからとか、そういうのを。
ああ、そういうこと、うん、
それの方がイメージしやすい。
ええー、あ、そう、
ちょっともらっていいですか。僕は死にません、あなたが好きだからをガチなやつ。ブーブーさんもほら芝居結構もう役者さんの仕事多いじゃないですか。
じゃあ、キキバカ野郎死にてえのか、あのトラック役お願いしていいですか。
わかりました。
ちょっと待ってくださいよ。え、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。これさ、うん、ガチンコか。
ガチンコ、ガチンコよ。
いや、まあ、まあまあまあ、ボケも全然出てこないんだけど。
いや、ボケないでいいです、ボケないです。演技力を見たいというか、聞きたいんですよ。
そうですよね。
二人とも芝居、僕ないですから、芝居の仕事は。
そっか、舞台も終わった後ですよね。
うん、そうそうそう。 行きます。じゃあ僕トラックやります。バババババババババカローシシシシシ
シ。ちょっと待って、ちょっと待って、そんな人だったっけトラックの運転手。
ゾマホンさんじゃなかったでしたっけトラックの運転手。
いやなんかもっとがっちりした。
ババババババババカローシシシシ、死にたいのかこの野郎とかいうゾマホン系じゃなかったでしたっけ。
いやちょっと違うな。
わかりました。
いやもういいだろ、もうやりたくないな。
いやでも見たいな。
じゃあじゃあちゃんとやりますわ。
はい、
これはボケんわ本当に、いきます。キキバカ野郎知りてるか。
僕は知りません。
はいカット。
ごめんごめん。いやもう無理だ。
テレが入ってますね。
いやゾマホンなかったら変わってたよ。
いやゾマホンにありがとうだろうや。
ショコちゃんもらおう。
いいですか。じゃあ
セリフ変えます。なんか女性た、有名な
白鳥玲子とお呼びなさい。
ああ、懐かしい、
ね。まあ、ちょっと違うか、緊迫感がないな。
朝倉にする。
やりたい。
緊迫感があるやつがいいんじゃないか。
朝倉いいですね。
ナースのお仕事のメインゼリフですよ、
はい、松下由紀さんですよね。
そうだね、
そうそうそう、
はい、不調ね、看護不調の役、うん、じゃあ
朝倉で演技力測れる。
じゃあれでしょ、
大事かもしれない。
家なき子でしょ、同情するなら金をくれ
る。ああいいね、うん、
かった。あ、はいはい、
あんたかわいそうだねって言うさ俺が、うん、じゃ
あ、わかりました。じゃあください。はい、
あいむさんがお願いします、うん、
え、
なんで、
いやもうゾマホンは使え
ない
。
なすりつけ合い。
いやまあ普通に普通に。
ええ、もうじゃあ、
あんた、
行くよ。うん、
あ、大丈夫、ブーブーさん、
はい。
あんた、本当にかわいそうだね。
同情するなら、金をくれ。
あ、もう全然だな。
あ、いや、でも。
違う、
同情するなら、金をくれって
感じだった。
だったよ。
嘘。
一般視聴者さんはそう見えるみたいですよ。
そうなんだ。
お前、アダチームの、演技イメージしながらやってたん
や、うん、やりました。今
同情するなら金をくれって
子供の感じに戻って、あ、じゃあください、M、さん。
レックスの足立海だよお前。
レックス
事務所、
恐竜の、
恐竜のドラマ。レックスの足立海バカにしてるだろ。
大失敗した。
じゃあ M さんからもねもらいましょうか。
ね、
じゃあベタなやつ、 なんじゃこりゃいただきますか。
あ、なんじゃこりゃでいいですか。
はいはい。あ、でもベタすぎる。なんかもっとさらっとした感じがいいですね。
あの、木村拓哉さんのちょっと待てをやりますよ。
あ、うん、そん
な。いや、それはなんかモノマネに寄りそうさ。
あ、そうかな。
もっとだから。
なんかイケメンな人の役を欲しい。なんじゃこれはなんかもう。
福山雅治さんいきます？
あ、あれ？
でででで で,
で。家なき子の、あ、家なき子じゃない。一つ屋根の下の時の。
はい。
あんちゃん？
あんちゃんって。
モノマネさ、モノマネ、お前すっと出すな、引き出しを。
なんちゃん、
もっと大切にしれや。
小雪はな、小雪はなんちゃんのことが好きなんだよ。
モノマネ、もうモノマネさ、
マラソン大会前ですね。
これはずるいモノマネ。
リクプルが入るんですここからね、左目に。
は
あ、
で人という字はもらっていいですか。
ああ、金八ちゃんの、
金八ちゃんの、これもちょっとモノマネによりそうですけど。
はい。
あ、でも俺そうピンときてないんだよ、セリフなんです。人という字は人と人とが支え合っ て,
でできているみたいな感じじゃないですか、う
ん、あ、わかりました、はい、福山雅治バージョンでいいですか、じゃあ。
いや、なんでよ、やアレンジ加えるなよ。
人という字は
すごい、いや、すごい、
人と人とが重なり合ってできてる字なんだよ。
はあ、ちょっと完成度が良すぎて。
すごいな、ね、やっぱ
どうしようかな。
久しぶりに器用なとこ出してますね。
出しましたね。
言うだけありますね。
ブーブーさんモノマネとかありますか。
ブーブーさん桑田佳祐できます。
そうなんだ、見てみたい。
なんでおや
ちょっと待って、ちょっと
誰、
なんでおやいや、なんでおやは言わんぜ、桑田佳祐は。
なんでお
やピアノを弾かせ
なんでピアノ、
ギターだ、ギター使う。
腹棒に言ってんのそれ。
奥さんか。
腹棒にピアノ弾かせって言ってるの。ペドロ・マルチネスさんからレインボーブリッジ封鎖できません
を、うん、
小田裕二さんの真似ですね。
はい、
うん、
このそんなセリフだったっけ。
あ、そうだ、レインボーブリッジ、レインボーブリッジ、レインボーブリッジ封鎖できません、うん、
やってみは、うん、普通に今ブーブーさんの
レインボーブリッジ封鎖できません。
あ、でもなんか下っ端感が出ちゃったかもしれない。
あ、確かに主役感ではないかも、ね、うん、
あ、じゃあ主役感のやついって、
主役感の
やつ、あ、主役感のブーブ
ー演じ分け
だ、演じ分け、
はい、
いきます。
すごいんですね。
レインボーブリッジ封鎖できません。
あ、間を詰めたね。
わー、
確かに主役感出た、
出ました、上官クラスの。
しょこちゃん、
うん、
レインボーブリッジ封鎖できないわって。
わかりました。じゃあ朝倉風に
そうそうそう、ちょクールビューティーな感じで行ってみて。
わかりました、うん、はい、行きます。レインボーブリッジ封鎖できないわ。い、
余裕あるな
ふざけとるな、
全然切羽詰まってないな、
ふざけてない、難しいね。
じゃあちょっと福山でレインボーお願いしますか。
いいですか、
うん、はい、ください
今日日福山ってまあいいか
今気づいた、
いろんな人がやってやり尽くしてるじゃあ行きますね、
うん、はい、
あんちゃんレインボーブリッジ封鎖できないよ。
あんちゃんは何をお願いしてるんだ福山に、や、封鎖してくれってあんちゃんお願いしたんだあんちゃんダメだ、ポンコツだな、あんちゃんできるわけないだろお前福山。
じゃあ
警察の中にいるんだ、
ね、メール行きましょうか。
はい、
ノブレキのお二人さん、翔子ちゃん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりですね。おそ松ダンコンボーイと申します。
ああ、ダンコンボーイさん、久しぶり。
桃太郎の名前なんだったっけ、
前々回の放送でブーブーさんが話していたハンバーグの美味しい弁当屋。
ああ、糸満のね。
知ってます。
ああ、ね、よかった。
西崎小学校近くにある、匠亭。
ああ、そう、匠亭だ。そうそうそう。
というお店ではないでしょうか。以前、糸満市で働いてた時によく行っておりましたが、あそこのハンバーグは本当に美味しい。
美味しいっすよね、安くて。
一緒に入っているチキンカツも、衣がサクサク美味しいし、夏場にはゴーヤーチャンプルが入るのも嬉しいんです。
うまいよ、もう。フライがとっても美味しいわけ。
はい。
他にも弁当屋といえば、キロ弁というお店をご存知でしょうか。
ありますね。
あ、はい。
泊まりの方ですかね。
結構いろんなところあるよ。夜中にもあるし。うん。
ご飯とおかずの総重量が1キロもあるという超ボリュームの弁当屋で、はい、2チャンネルのまとめサイトでも取り上げられたことがあるぐらいです。
詳しい、はい、
一時期美味しい弁当屋を探すのにハマっていたこともありましたが、沖縄には美味しい弁当屋がたくさんありますね、
う
ん、
そうですね。
皆さんもぜひお昼には弁当屋で弁当を買ってみてください、
う
ん、
ありがとうございます。
弁当いいっすよね。前もまあ話しましたけどね。
うん、
でも僕あったかいのがいいんすよね。あったかいんだから。
あったかいんだからね
自分で出してきた
本当は弁当よりか食堂とかお店が好きではありますね、
はい、うん、でもそうかも。
チンはまた違うんですよね。
レンチンね。
あの、温まらないでもいいやつが温まるじゃないですか。ポテトサラダとか漬物とか。
あるね、あるね、
はい、うん、あ、コンビニのおにぎりとかは温める派ですか。
物によりますよね。シーチキンマヨネーズなんか温めないですけども、あ、まあ、カルビとかね、ああいう系はやっぱ温めますよね。
あ、コンビニのおにぎりで焼肉入りカルビおにぎりとかいっちゃう人なん
だ、
うん、
あ、いや、ポークおにぎりとかも買っちゃいますね。
僕あれ結構愚か者と思ってるんですよね。
あげちゃべよ、なんでか。
ました。
いや、おにぎりはおにぎりで
愚か者、
愚かだなって なんかちょっと背伸びしとんなって思うんですよね。
異端児ではないんですね、そこは。
異端児ではないんですよ。だって焼肉弁当買った方がいいんじゃないのって気持ちにもなるけども、いやいや、そうなん、いやいやって意見もあるとはもちろん知ってます
し、150円ぐらいで食べたいんですよ。
分
かるけ
ど、500円払って弁当食べたわけじゃないんですよね。
うんうんうん、
だからそれが作戦。なかなかおにぎりはもっとちゃんとおにぎり。
あんたはじゃあ何かわけおにぎり食べたいなってなったら、
おかか一択っすね。
おかか。
おかか。
おかかか、あれ、昆布好きなんですよ。
僕ね、まあまあまあまあしゃあないわな。
なんだか、乾物系だからか。
いや、乾物系はね、大体中国産、韓国産なんですよ。
いや、しゃあないだろ、も
う。だから、しゃあ、わかります。タケノコとかも大体そうなんですよ。
気にするんですね。
だから、じゃあ、お肉はどうなのって言われたら、わからないっす。わからないんですよ。
うん。
ただ、間違いなく乾物系だから、昆布とかおかかも、ああいう系はもう、中国産、韓国産だから、
うん。
僕はもう、わかるからも。極力食べないんですよ、ね、
分かる
か。弁当とかのやつも、クーブ入りチーとかあるじゃないですか。あの昆布も中国産なんですよ、きっとね。
チューブに美味しい弁当屋ないかなって。
チューブ、
俺さんが
チューブ、
チューブ少ないんだ。
チューブ行かない。いや、チューブでは食べないな。
まあな、那覇中心の仕事だった。それはそうだな。
チューブは食べ、チューブは食べないな。
ありそうですけどね。あの高速沖縄北降りてまっすぐ行ったら天ぷら屋さんとか並んでるんです。
ああ、上間天ぷら屋さんとかね、うん、
上間天ぷら屋さんって、
上間天ぷら、うん、上間天ぷらさん、うん、
チューブないんだ。
チューブね、ないですよ。
いや、いっぱいあると思いますよ。
あるね、あるかもしれないけど行ったことない。
三里ら辺とか美味しいとこいっぱいあるそうですけどね。
学校、高校の向かいにある弁当屋とかうまいんじゃない、
ね、ああ、うまいね。
パーラーとか。
それこそパーラ、パーラ、読谷にあったの、うん、パーラ。
じゃあ、宜野座高校の前にある、うん、あのグシパーっていうパーラーがあるんですけど。
あ、もう絶対うまいさ。
の
通称グシパーだろ。
通称グシパーでタコライスがあるんですけど。
出たよ。
タコライスじゃないんですよ。なんかみんなタ
コライス何
ハンダイバ
ーハンダイバー
じゃない。タートルっていうところではハンダイバーっていうらしいよ。タコライスのことは
タコライスなんですけど、うん、みんなタコライスって呼ぶんですけど、うん、もうなレタスもないしチーズもないしもうひき肉に
オンリーだ
ミートライスだ。
そうそうにしかもタコライスの味ではないんですよ多分、うん、その金タコを知ってる人からすると、はいはいはい、
サルサソースがかかってるわけでもなく
ないしでハッシュポテト乗ってご飯だけでみたいな。
ハッシュポテトも乗ってんだ。
乗って、うん、
それがタコライス。
タコライスって言って
でも美味しそうだね。
そう200円ぐらいで
安い。大きさは
大きさはもう小さい弁当箱一つぐらいの
iPhone6 プラスぐらい
6プラス、
うん、ぐらい
ぐらい、はい、うん、美味しいですよ。行ってみてください。
ぜひぜひ。
いや、ギノザまではそれって200円の弁当を食べにギノザまでは行けんな。
何が悪いよ。
ギノザ高校あるあるっていうなんかツイッターにも書いてある、パーのタコライスっていう。
あ、そう。
マキシパンの値段が億単位って書いてあるけど、分かるな。分かんない
あの南西中の裏にあるパーラーは、
はい、
あっちはもう価格暴動起きてますからね。
死に高い。死に高いよね。今考えたら死に高い。
まあそこしかないから。
おいくら？
250円で。
足元見てる。
あのちっちゃいやつ、あの普通に150円とかで売ってる弁当あるじゃないですか。
あ、はい、
そば
や
つ
とか、うん、
あのサイズが250円で、
あ、
ちょっと薄い焼き飯の上にハッシュドポテトがついてるだけで250円ですよ、
うん、やばかった。
で蓋開けたらハッシュドポテトの上全部持っていかれるんですよ。
あ、上の2人が
ケチャップついて
る。金タコのトマトみたいな感じです。
あのねかれるね。
あ、高かったな。
高いね。
サンティっていうの、サンチューっていうの、
あ、はい、
うん、あれもあちょっと1000円ぐらいした
よな。あれ30円だったよ。
誰が買うの。
あの弁当屋で作ってるものがもう高かった。
高かった。
ハッシュドポテトも120円とかじゃなかった。
そう、一つ
あのマックで売ってるやつあるさ。
あ、はいはい。あ、でもあれ急に多分高くなりましたよ。
あれな、消費税とかだろ。
消費税、
あの時はなかった。
人気が出たからかな。
あのね、南部商業のね、向かいのお弁当屋さんのチキン、はい、フライドチキン、
はい、
ほぼ衣ただ
ほぼ衣
ただめちゃくちゃでかいよ。
あ、でかいけど
ほぼほぼ
ほぼ衣
ほぼ衣
ほぼもだ。
たどり着いた時のあの嬉しさというのが最高でしょ。
肉本体にね、うん、そんなに
だ若かったし美味しかった。あれにケチャップいっぱいかけてさ、
はいはいはいはい、
ほぼ衣食べてやっとたどり着いたチキンも最高だわけ。
チキン衣にしたらいいのにな、じゃあ。
そうですね、う
ん、衣チキンかな、チキン衣かな。
うん、大城さんのオーブレーキアイムブーブー、いけにえのしょうこちゃん、はい、こんばんは。お久しぶりの変なダンパチーです。
はい、ありがとうございます、ダンパチーさん。
忙しすぎてツイキャスも見れない状況ですけど、ちゃんとポッドキャストで聞いてます。
ありがとうございます。
ちょっと前に、萌え仲間がガナーハーベースにお邪魔したけど調子乗りなの忘れてて迷惑かけなかった、心配だったけど、どんなだった、なんかあったらごめんなさい、変なダンパチーでした。ありがとうございます、はい、いやもうちょっと直接 LINE してくればいい。
メールで、
ね、いや全然全然
大丈夫でした。
大丈夫でしたよ。T シャツでいらっしゃったんですけど、
はい、
右の方のこの袖をめくってらっしゃったっていうのが気になったぐらいですね。常に
右だけ、
右だけ、
はいはいはい、
写真見ます、
うん、はい、
片方だけめくるって人いるよね。
でもブーブーさんたまにめくってません？あれは無意識？ほら、
無意識だな、
ね、無意識だね。
今は言われたからよ。あ、でもやるんちゃやるかな。、ね、あ、違うな、
お客さん、
俺これやるときは脇汗かいてるときだ。
ほら、あ、
片方だけめくってる。
あ、本当だ、
ずっとここだけこう、
しかもめくりそうにない人がめくってるからまた違和感が、
脱着式なんじゃないか。取り外しできやすいように。
違うわけよ、
それだけ。だ
アリバイが成立しないというか、
うん、
常にめくってらっしゃる方であれば、
はい、
沖縄にいらっしゃる時に日焼けで黒くなってるはずなんですよ。
は
でも白いんですよ。
本当だ、
日焼けが痛いからとかってことではないわけだ。
うちに来て急にめくり始めたんですよ、うん、多分俺の推理する
やつは。
別にいいやし。そんな気になる、ね、ここに持ち込むほど気になる。
確かに。何の解決が。はい、
まあ、あのお客さんも紹介していただきましてね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
あのね、バーをやってますとね、
うん、
あのお客さんでね、
うん、
どこどこのバーっていいよみたいな話するんですよ、
うん、
あ
で結構辛いのが、 だとあるバーのマスターは本当個性的でね、君が行ったら何も喋れんくなるよみたいな。
むずむずする、
あるんですよ、言われるんですよ、
はい、
でもやっぱそれはまあもう本当細かく完全に言い訳ですよ、
うん、
フィールドやっぱ違いますしっていうところ。じゃあ逆にですよ、う
ん、まあはい、
オリジンライブに登場していただいて何ができますかと、
うん、
そういうこと言いたいですけど、そういうこと言うわけでもない、それはちょっと違うじゃないですか、はい、
確かに、
うん、芸人より面白いわ あそこのマスターはとかなると、うん、やっぱ辛いですね、
うん、
もぞもぞしちゃう気持ちが ね、う
ん、きや
で、やっぱ漏れなくすごいですから、そういうお店、はい、
長いしな、やっぱりお客さんもいっぱいいるでしょうね。
ただ一個ね、最近びっくりしたんですけど、くも字にね、
はい、
免許開伝っていうお店があ
って
、その近くに、
すごいいいタイトルじゃん、
その近くにね、
はい、
あるカラオケバーがあるんですけど、本当右隣ぐらいですよ、
うん、
カラオケバーって看板出てますから、
うん、
あそこ最近友達に呼ばれて行ったんですよ、
はい、
でもちろん僕は初めて、うん、でその友達は2回目と、
うん、
でどこどこにいると行ったんですよ、
うん、
でカランって開けるじゃないですか、そしたら横に長い作りなんですよ、でお店薄暗い、
うん、
でそのマスターが、
うん、
チュルチュルのまずズラかぶってて、
あもうズラ分かる、ズラもうファニーなズラ、
うん、うん、もうズラ
なんか面白ズラみたいな感じでね、
完全にズラ、
うん、あなんていうの、いやなんていうプライベートズラなのか、
違うもう
お笑いパーティーズラ
300円ぐらいの、
うん、パーティーズラね、うん、
で眉毛もマジックで太くしてて、
お
で青ひげをこう描いてるんですよ自分で、
はいはいはいはい、
で上上裸赤ふんどしなんですよ、
うん、おお、
うってなったんですよ一応、
うん、
で、
うんうん、
いや緊張するじゃないです
か、あ、ね、店員さんってことだっけ、
う
ん、
マスター
マスター、うん、
おじさんです、もう50ぐらい55ぐらい、うんうん、分かんないけど暗かったし、でいらっしゃいって、
うん、
あ声は別にキャラ入れないんだみたいな感じになって、
うん、ああなるほど、ヘイラッシャーイみたいな感じではなかったってことね、
なんか、うん、オカマキャラなのかなんか分からんけど、
はい、
普通にもあいらっしゃいぐらい、
うん、
へえ、はい、
おーってなってだ席つくカウンターに座ってて友達と喋ってたら、
うん、
結構グイグイ入ってボケてくるのかなとか思ったら、
うん、
普通にこうグラスとか吹いてるんですよ、
もう見た目だけで楽しむ感じ
で、なんかこの友達が内地の友達で、
はい、
レンタカー返し忘れたみたいな話してて、うん、そのレンタカー返し忘れたって話題に対して大丈夫じゃないとか言うぐらいの、
うん、
だ衣装はこのキャラは 何なのって
あ、はいはい、
だからまさに今頭かいてるでしょ、翔子ちゃんも今どうしていいか分からんでしょ、この話聞いても、ポリ
ポリ、はい、あいやいや、うん、
だそれを僕現場で同じ空気だから、えどっちとん
持ってきた、
なんでってじゃあなんでえって
それはどこで活用するのって、
そうそうそう、
あこの友達は何なの、2回目でしょ、前回もそういう格好だったのかな、
分かんない、それは聞かない、なんかもうなんか腹立ってきて
なんで
自分に、
ああ何もできない自分に、
そう
おかしいだろ、それおかしいだろ、なんで何もできない自分に腹立ってんの相手だろ絶対、
ああ違う違う、僕もだからそれって、うん、ガナハベースでお店でカウンターで立ってて、
うん、
基本別にボケないんですよ、
うん、
それはそうよ、ボケない方がいいよ、
ボケないんですよ、
うん、
まあ、理由ありますよ、
うん、
まあ、まあ説明はあれだけど、
はい、
だからお客さんもそういう風に感じてるのかなって、あれ芸人だけどあれみたいな、
は
あ、まああるんじゃない、
だ衣装を着てがっつり笑わそうな感じしてるけど、
うん、
何もやってこないマスターもいる中で俺はまあちゃんと芸人として活動してるけども、
うん、
何もボケんし全然喋らんしっていうギャップがあるのかなって感じで、まあ、反省もしたし、
うん、
なんか
喋、ね、ったら面白かったんじゃない、
とかあとはこの例えばマスターがもう30年やってると、う
ん、だからこの格好で、
この格好でだからもう20年目で何かが終了して、もう今はこの格好だけどもう基本普通、
あ常にスーパーサイヤ人みたいな、
この格好だけが残った、
そう、そうこの格好とこの店内にいることが、その可能性あるかも、もう、もう最初の10年はすごくやったと、で20年もやったと、でも30年目からはもう 何もかも取れてって、
うん、
この格好だけど普通みたいよ、
あ、まあ、でも可能性はゼロではないですね、
じ
ゃあ僕も全くボケなくなったのは、はい、もう角が取れてきたってことですか、
うん、あでもやっぱり
あ
の若くして始めたらもっと気負ってたと思うよ、なんかこう笑わしてやろうとかなんとかっていうのを、
あお店を、
ね、お店を始めた時にね、例えばすごい20歳ぐらいでやったとしたら、
確かに、
うん、
だからその辺はもうアイブも例えばお客さんを見て 対応するっていう風になってるのと一緒かな。
ふんどしおじさんがいるようで有名になればそれは分かりますけどね。
でね、そうね、その人もしかしたら知ってる人、
あら多分有名だと思いますよ、
ふんどしおじさん。
長いもも
しだとその人だとしたら昔 FM でパーソナリティやってたわけ。
本当に、どんなでした？
ふんどしマスターが、
ねラジオの時は普通の格好で来てたから一回お店に行ってギョッとしたわ
け。お店の名前なんですか？
なるほどね。
その前また前のお店の名前だったから、まあまあまあ、
ライムさんも今日からふんどしデビューということで、
よっ、
いや大丈夫です
ですよね。
だから俺だからお店あと何年続けるか分からんけど、僕もだから急にスイッチ入ってなんか本当に、
ね、
例えばオリジン辞めたりしたら、
はい、
40手前ぐらいで辞めたりしたら、うん、急にこうねあるかもしれないね。それはなんかどっかの
水槽作ってほしいなな
んで
誰が管理する、
上水槽にして
なんで、確かになんかペンギンとか、
うん、なるほどな、はい、じゃあしょうこちゃんのあれ占い行きましょうか。
はい、わ、はい、かりました。では今週の1位はブブブブブン、天秤座のあなた。
なんか多くない天秤座
ラッキーアイテムは知り合いの知り合いのお母さん。
なんかそれ
今日もいってらっしゃい。
アイテムじゃないよ。